声の広報杉並、平成30年2018年10月15日発行、ナンバー2239。コンテンツ主な記事、読書週間杉並フェスタ2018、仲間集まれ郷土博物館特別展、愛新かくら広展。毎月15日号では杉並人で区内外で活躍する区民などの紹介を通して地域の魅力を発信していきます。支え合い共に作る安全で活力ある緑の住宅都市杉並。特集杉並人、杉並区グリーンクラブ宇田川康信。墨地板一面の写真は宇田川康信さん。キャップを後ろ向きにかぶり、顎ひげを伸ばしています。右手で鋤を肩に担いで、左手を腰に当てて畑に立っています。髪もひげも白くなっていますが、笑みを浮かべた顔つきは若々しく、がっちりした体つきです。杉並のおいしい野菜、すくすく育っています。閑静な住宅街の中で、オアシスさながらに緑が茂る一角があります。懐かしい土の匂い、作物のみずみずしさに包まれたこの場所は、代々続く農家、宇田川康信さんの畑。元ラガーマンと聞いて、納得のたくましい腕で野菜を丁寧に手入れする姿は、生き生きとしています。都市で農業を営むということ、杉並の農業を共に盛り上げる仲間のこと、農業への熱い思いを語っていただきました。杉並人、今回は杉並区グリーンクラブ宇田川康信さんにインタビューしました。プロフィール、宇田川康信、49歳、杉並区宮前で代々続く農家に生まれる。高校から社会人までラグビーに励み、引退後家業に携わる。現在杉並区グリーンクラブの会長として若手農家仲間と共に杉並の野菜を普及させる活動に尽力。プロフィール終わり。人との距離の近さこそが杉並で農業をする楽しさです。聞き手、宇田川さんの畑ではどんな作物を作っているのですか？宇田川、今ビニールハウスの中で芽を出しているのは水菜。あとは大根も育ってきましたね。畑の入り口の脇で食べ頃を迎えているのが万願寺唐辛子。こっちに生えているモロヘイヤはもうそろそろ終わりかな。何しろ住宅街にある小さな畑ですから、作付けできる野菜の数も限られるので、うちの畑は基本的に季節の野菜しか作りません。夏の野菜は夏に、冬の野菜は冬にというのがこだわり。無農薬、減農薬もポイントで、化学合成農薬と化学飼料を削減して作られた農産物を都が認証する東京都エコ農産物認証制度の認証を受けている野菜もあります。例えば、これから収穫シーズンを迎えるキャベツやブロッコリー、小松菜、ほうれん草などがそうです。聞き手、農家に生まれた宇田川さん、幼い頃から農業に興味があったのですか？宇田川、いえ、農家を継ぐとはまるで想像していませんでした。高校、大学、社会人とずっとラグビー一筋で生きてきたんです。でも怪我をきっかけにラガーマンとしては30歳を前に現役引退することになって、ラグビー人生を終えたことで会社も退職して、次は何をしようかなと考えていたんですよ。そうしたら親父が、それなら畑を手伝えと。それが農業人生の始まりです。聞き手、なるほど、そこから野菜作りを覚えていかれたのですね。宇田川、背中を見て覚えろというやつでしょうか。親父は僕に何も教えませんでしたね。最初の3年くらいは、肥料をまいておけと言われれば肥料をまき、草を抜いておけと言われれば草を抜く。指示されたことをこなすだけ。自分で野菜を作っているという実感は今一つ持てませんでした。ある日、親父から、 そこのビニールハウス一棟自分でやってみろと言われて、突然そんなことを言われても何も教わっていないのでびっくりしますよね。笑い。でもびっくりしながらもトマトを始めてみました。種苗会社の研修会や本で一応自分なりに勉強はしていました。あとは作りながら農家仲間にアドバイスをもらったり調べたりしながら手探りでトマトを作り上げ、初めて直売所に出してみたんです。そうしたら食べてくれたお客さんが、美味しかったよと言ってくださって、自分で野菜を作ったという実感が初めて持てて、よし、真剣に農業と向き合ってみようとスイッチが入りました。聞き手、農業を仕事にしてよかったと感じること、大変なことを教えてください。宇田川、農業のいいところは健康的なことかな。年齢もありますが、体力面ではラガーマンだった時よりもきついです。笑い。それでも朝早く起きて汗を流して土をいじって野菜の手入れをして、日が沈んだら仕事を終えるというサイクルは、心身ともにすごく健康だと実感しています。一方で大変なのは、やはり自然相手の仕事だということ。野菜は日々観察して手入れしていれば、ある程度先の予測ができるのですが、天候に関しては本当に難しい。特に近年は想像を超える気象現象が多いので、なおのことです。聞き手、宇田川さんは杉並区グリーンクラブの会長も務めていらっしゃいますね。宇田川、おかげさまで35期目の会長を務めさせてもらっています。杉並区グリーンクラブは杉並区内で農業に従事する若手農業者の団体で、僕のような後継ぎ世代を中心に35名の会員が所属しています。区役所をはじめ各所で定期的に開催されている即売会や農業祭に参加したり、農業の研修会を開いたり、様々な活動をしています。聞き手、団体として活動する良さはどのような点でしょうか。宇田川、作っている作物の違いや地域の垣根を越えて交流できることでしょうか。野菜の農家もいれば、牡蠣、草花の農家もいるし、造園も対象なので造園業の人もいる。そういった仲間と交流しながら情報交換できる場は本当に貴重で、例えば新しい野菜にチャレンジするとき、経験のあるメンバーにアドバイスをもらうこともできます。自分の知識を伝えることもできます。また、個人で活動の場を広げることは難しいけれど、団体としてならできることもたくさんあるのがいいですよね。聞き手、杉並区で農業、都市部ならではの特徴はありますか？宇田川、人との距離の近さですね。住宅街にある畑なので、作業している横を、いろんな人が通っていくのが面白いです。近くに保育園があって、散歩で子供たちがよく通りかかるのですが、ふーん、こんな風に実がなるんだね、とか、アリがいる、なんて大騒ぎ。子供だけじゃなくて、大人も、へーっと珍しそうに野菜の成長を見ていきます。隠し事はできない。草むしりが行き届いていないのもすべて公開される。透明性の高い、見える農業です。笑い。聞き手、家の近所で作っている野菜なら新鮮さもひとしおですね。宇田川、人通りがあるからこそ畑のそばでの直売が成り立つのも都市型農業のメリットだと思います。朝どれの新鮮な野菜の美味しさは格別ですよ。うちは畑に直売所があるので、作業をしながら買いに来てくれたお客さんと、この野菜はこの調理法が美味しい、なんて会話するのも楽しいです。畑の様子がよく見えて、作り手と消費者が顔を合わせられるって、究極の安心安全ではないでしょうか。聞き手、宇田川さんが農家としてこれから挑戦したいことはありますか？宇田川、挑戦とは少し違いますが、もっと杉並の農業を知ってもらうために、何かできることはないかなと考えています。即売会をしていると、杉並で野菜が作れるの？と驚きの声が未だに聞こえてくるんですよ。 まだまだ認知度が低いんだなと思い知らされます。ですから、グリーンクラブで力を合わせて、自分たちよりも若い世代を巻き込みながら、より一層活動を広げていきたいと思います。聞き手、今回の記事で杉並の野菜を食べてみたいと思った方にメッセージをください。宇田川、これからは冬野菜が美味しい季節です。ぜひ味わってみてください。僕個人としては、聖護院大根をおでんにするのが一押しです。笑い。もし杉並の野菜を食べてみたいと思ってくださったら、来月、桃井原っぱ公園で開催される農業祭に遊びに来てください。野菜だけでなく、杉並産の花や苗木も販売します。買い物を楽しみながら、杉並の農業のこと、生産者や畑のことを知ってもらえると、僕たちはとても嬉しいです。宇田川さんの作業中の写真が5枚あります。1枚目は、ビニールハウスの中、芽を出した水菜の畑で、長靴を履き、笑顔の宇田川さん。2枚目、年間およそ40種類の野菜を栽培しています。大きな葉が茂るキュウリの畑で、もいだキュウリを嬉しそうに手に持っています。3枚目、赤いトラクターの前に立っています。後ろにはマンションなどが立っています。4枚目、アウトドアワゴンを引いてカメラの方を振り返る宇田川さん。5枚目、お話をしてくださっている横顔です。写真終わり。杉並産野菜を買うなら、農産物直販マップをチェック。ふれあい農業杉並。農産物直販マップでは、区の生産者や新鮮採れたて野菜を購入できる場所を紹介しています。産業振興センター上荻 1-2-1 インテグラルタワー2階。区民課区民係、区民事務所等に置いてあります。こちらからもチェック。ウェブサイトは http://www.citynami.tokyo.jp/guidee/shigoto/nougyou/1014133.html 知っていますか？野菜の宝船と花のオブジェ。毎年、杉並フェスタと同時に開催される杉並区農業祭。その見どころの一つが、杉並区グリーンクラブによる野菜の宝船と花のオブジェです。メンバーにとっても1年に一度のビッグイベントで気合が入ります。白菜やキャベツといった大物野菜で土台を作り、里芋などを中にぎっしり詰めて、幅数メートルの船を作り上げ、最後に長ネギを並べて作った帆を立てて完成です。宝船と花のオブジェの写真があります。宝船の前では宇田川さんが嬉しそうに笑っています。花のオブジェは壁面に色とりどりの鉢花を配置し、花の文字を作り上げ、農業祭に来場される方を出迎えます。宝船、花のオブジェで使われた野菜や花は、来場者に宝分けとして配られます。宝分けには整理券が必要です。縁起の良い野菜や花をゲットしに、ぜひ訪れてみませんか。整理券は11月4日日曜、正午から配布、なくなり次第終了です。詳しくは、杉並区農業祭、杉並フェスタ2018へ行ってみようでお伝えします。